皆さん、こんにちは。朝もこんにちはと言ってしまって時間が早すぎまして、おはようございますの間違いですって言ったんですけど、今は大丈夫と思います。いつも家族のためにお祈りいただき、ありがとうございます。今日は御言葉を取り継ぐこのような機会を与えられて大変感謝しております。今日はコロサイの手紙一章のところから、お話をさせていきますけれども、実は先月奈良でですね、一章の3節から14節のところを、メッセージさせていただきまして、今日の箇所はそれの続きのですね、15節から23節のところになっております。ちょっとこれ、御言葉をする前に、このパウロがこのコロサイのクリスチャンたちに向けてこの手紙を表した事情というか、聖書にも書いているかもしれませんけれども、お話をさせていただきます。このコロサイという町は小アジアですね、今のトルコにあたる、ローマ帝国のフルギア属州という、ところに、あった、リューコス川という川の沿岸というか、流域の、3つの町、ラオデキアとヒエラポリスとこのコロサイという3つの町がありました。でラオデキアの教会は、黙示録にも出てきますように、これから以降、この時代以降ですね、紀元60年の後半ぐらいには、この3つの、町の中で、あるいは教会の中で最も有力であったのでしょう。その黙示録にも、登場するということで、その1つの教会が、その3つの町のうちの1つがこのコロサイという町です。で紀元前、6世紀ぐらいからですね、ユダヤの捕囚が終わって、ユダヤ人がイスラエルへと帰還していきます。でその後その地域がですね、ペルシャからシリアの統治に変わりまして、その間にですね、そのイスラエルの人たちがこの地中海沿岸のさまざまな地域にその国策によってというか移住させられたという事情がありまして、このコロサイの地域にもですね、ユダヤからたくさんのユダヤ人たちが移住してきていました。またこの土地なんですけれども、この川の沿岸ということで大変肥沃な土地になってまして、そこに羊が飼われていて、その羊を、原料としてというか、織物業が盛んで、そのことによって非常にこう、ローマ属州的にもこう収入の多い土地で、富んだ土地というか、富がたくさんあったので、たくさんの人がここに移住してきて、こういった町が形成されていました。そしてまた、ギリシャ、ヘレニズムの文化の影響があったので、この土地においては、そのギリシャの哲学というのが非常に、流布してまして、後で言いますけれども、このストア派哲学っていうんですか、いうそのギリシャ哲学の思想によってですね、そしてまた、たくさん住んでいたこのユダヤ人たちのユダヤ主義によって、このキリスト教の教えというものが大変汚染されて、異教の教えに変質していたという事情がありました。そういった変質の中にあっても、このコロサイのクリスチャンたちが神様によって守られて、宗教的な信仰を保ち続けているということに対する感謝が、ここのコロサイの手紙の1章の3節から14節のところまで書かれていまして、この感謝に続いて、今日の箇所であるこの15節から23節ではですね、御子キリストの働きということについて、パウロは彼らに教えます。その教えによって、彼らの霊的成長または信仰生活が変えられるように、そしてより力づく、よく神様に支えられるようにという願いを持って神、パウロはこの手紙を書いています。それでは今日の箇所の15節から23節のところをお読みしたいと思います。御子は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。なぜなら万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。御子は万物よりも先に存在し、万物は御子にあって成り立っています。また御子はその体である教会の頭です。御子は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてご自身がすべてのことにおいて第一のものとなられたのです。 なぜなら神は御心によって満ち満ちた神の本質を御子のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和を作り、御子によって万物をご自分と和解させてくださったからです。地にあるものも天にあるものもただ御子によって和解させてくださったのです。あなた方もかつては神を離れ、心において敵となって悪い行いの中にあったのですが、今は神は御子の肉の体において、しかもその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。それはあなた方を清く傷なく非難されるところのないものとして御前に立たせてくださるためでした。ただしあなた方はしっかりとした土台の上に固く立って、すでに聞いた福音の望みから外れることなく信仰に踏みとどまらなければなりません。この福音は天の下のすべての作られたものに述べ伝えられているのであって、このパウロはそれに仕えるものとなったのです、というところです。今日のこの箇所は2つの大きなパートに分けることができます。まず1つ目のパート、それは御子の卓越性ということを述べている箇所でして、19節になります。で、次に御子による和解ということが第2番目のパートになりまして、それが20節から最後の23節というところになります。それでは一つ一つの御言葉を順に見ていきたいと思います。まず15節と19節、ここは御子と父なる神との関係ということを述べています。御子は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。また19節に、なぜなら神は御心によって満ち満ちた神の本質を御子のうちに宿らせとあります。見えない神の形、これはどういうことかと言いますと、見える形、像、類似物というふうに書いてますけれども、ギリシャ語のエイコンという言葉が使われていまして、これは現在でも使うパソコンのアイコンというのがありますけれども、その語源になった言葉で、何か見えないものを見える形に表すということを意味しています。マタイの22章の20節、またマルコの12章やルカの20章にも並行箇所はありますけれども、パリサイ人たちから、ローマに税金を納めることが立法にかなっているのかどうかという、そういう試す質問を受けたイエスがですね、彼らに答えた、そのカイザルの肖像のことで、誰の肖像ですか、誰の命ですかということを答えていますけれども、その肖像という言葉はこのエイコンという言葉です。カイザルの像という意味ですね。その場にいないカイザルのその像、そういう概念を形にしたものだということが言えます。また第二コリントの4章の4節、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光という、見なくていいですけど表現が出てきまして、この神の形である、この神の形という言葉、これがその栄光という言葉になっています。このようにその神の形が御子であるキリストの中に宿っている、そのことをこの見えない神の形という言葉が表しています。イエスご自身もヨハネの14章の9節のところで、私を見た者は父を見たのですというふうに、自分が父なる神様、霊であって見えない父なる神様の具体的な現れであるということを証ししています。またさらにこのコロサイの3章の10節のところに、作り主の形という表現が出てきます。ページが近いので少しめくっていただいて見ていただいたらいいと思うんですけど、3章の10節、新しい人を来たのです、新しい人は作り主の形に似せてますます新しくされ真の知識に至るのですと表現されています。この作り主の形っていうのも見えない神の形であるキリストの像であるということが言えます。次の表現に行きたいと思いますけれども、作られたすべてのものより先に生まれた方という表現が15節にあります。この先に生まれた方というのは言語でプロトトコスということで、第一のものとか長子、一番上の子供ということで長子という意味があります。72人訳の聖書で下に印象箇所で詩編の89の27節を挙げていますけれども、 私もまた彼を私の長子とし、地の王たちの最も高いものとしよう。これが89編の27節の御言葉なんですけれども、この、彼を私の長子としの長子が、ヘブル語の、ベホールという言葉で、ギリシャ語に訳すとプロトトコスということで、ここで、聖書の言いたいことは、これは時間的にではなく、序列において第一のものということを意味しています。また、巫女は、生まれたという表現になっていますけれども、日本語ではどうしてもこの生まれたという言葉になってしまうんですけれども、決してその巫女が何かから生じたというのではなく、第一の序列にあるものだということで長子という、意味だということです。したがって巫女は、被造物ではない。これは後でも、出てきますけれど、巫女は被造物ではないということを押さえておかなければいけません。また次に、また表現、見言葉に行きますけれども、満ち満ちた神の本質ということが19節に書かれています。この満ち満ちた神の本質という言葉も、ギリシャ語ではプレローマという言葉で、2章の9節にも同じような表現が出てきます。2章の9節は、キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。この同じ、神の満ち満ちたご性質というのが、一つの言葉でプレローマということで、その神の性質とはどういう性質なのか、続く10節に、そしてあなた方はキリストにあって満ち満ちているのです、キリストはすべての支配と権威の頭です。このようにあります。そのすべての支配と権威の頭、それだけではなく、神様のうちにあるすべての性質、属性、そういったものがキリストのうちに同じように宿っている。また、その3章の12節のところ、キリストに似て変えられた私たちクリスチャンがどのような新しい人を来たのかというその性質のところで、3章の12節に、それゆえ神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。このようにこういった特性も神様の中にある性質であり、キリストのうちにも私たちは見ることのできるものです。そのような神の本質がキリストのうちに宿っている。すなわち神と御子なるキリストはその本質において同一なのだということを私たちは信じておかなければなりません。今言ったのが、子なるキリストと父なる神との関係ということなんですけれども、その、子なるキリスト、御子とこの創造された宇宙との関係性について述べているのが次の16節17節です。なぜなら万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。御子は万物よりも先に存在し、万物は御子にあって成り立っています。このようにあります。ここの16節の表現で、御子に関することで、創造と御子との関係性で3つの前置詞が使われています。まず1つ目は、これ順次出てくる順番とはちょっと違うんですけれども、御子によって、という表現があります。このよってというのは、媒介を表す前置詞、dear という言葉ですけど、これは英語で言う by とか through とか、ペンで書くとか、何とかの方法で何とかをすると、要するに媒介を表す、そういう前置詞が使われています。ここの意味に適用しますと、巫女が父なる神の創造の代行者であった。巫女は、神様がこの世を作った時にその実行を担った、そういう意味に捉えられます。したがって、先ほども言いましたように、巫女が被造物であるとすれば、自分で自分を作るということになって、矛盾をきたします。したがってここの表現からも、巫女は被造物ではなく創造者であったということを、見ることができます。ヨハネの8章の58節に、アブラハムが生まれる前から私はいるのです。このように、イエスご自身が言っています。エゴエイミ、私がいるのです。それはアブラハムが生まれる前から、神としての自尊性と そしてまたその永遠性を同時に、証ししている言葉であると受けることができます。また黙示録の22章の13節には、私はアルファであるオメガである。このように御子は創造の初めから世の終わりまで存在する方であるということがわかります。今のところが創造の媒介ということであって、この世のすべては御子によって作られたということを覚えておきます。次に創造の源泉というふうにまとめましたけれども、前置詞としましては御子にあってという、このあってというのはギリシャ語のエンという言葉で、英語で言うともうインということで、関係を表す前置詞になります。インというのは非常に意味が多いんですけれども、この場合は何かの中に何かが内包されているという関係を表しています。同じ言葉が使われている、似た箇所を挙げますと、ヨハネの一章の四節の前半、この方に命があったという表現があります。これは命というものが御子の中にあるという、そのような内包関係を表しています。またこのあったという言葉は、未完了過去という時制が使われていまして、この方に命があったという状態が現在も継続である中であるということを表しています。で、このように命と御子との関係をこのヨハネの一章の四節は言ってるんですけれども、同じような意味でこの創造の働きと、そしてまた被造物そのもののありようが受肉前の御子のその本質に含まれていた、内包されていたという関係を、この御言葉は表しています。その意味で、御子は創造の源泉であるというふうにまとめました。ここで、続く御言葉のところで、いろいろな被造物の例がいろんな分類で書かれています。天にあるもの、地にあるもの等々ですけど、これを書いている理由として考えられるのは、先ほど言いましたこのギリシャ哲学のルーフしている、そのストア派の考え方、哲学的思想というのは、さまざまなものをですね、この2章、コロサイの2章のところにも出てきますけれども、あの虚しい2章の8節ですね、あの虚しい騙し事の哲学によってというふうに書かれています。またそのちょっと後に、この世に属する幼稚な教えによるものであって、この幼稚な教えという言葉は、実はギリシャ語ではストイケイアということが使われてまして、まあ、一連の原理とかね、一連のこう ABC というかこう考え方の基礎みたいな、そういう言葉を意味する言葉です。で、こういう考え方の中ではですね、被造物っていうのを誤って捉えて、私たちが礼拝するべきものとそうでないものを、ごっちゃにしてというか、混ぜこぜにして認識しているこのストア派の考え方っていうのがありました。例えば一例を挙げると、この世に存在する、いろいろな天使や霊や悪霊といったものを神からサタンに至る一連の流れの中に位置づけてまして、それを良い霊と悪い例というふうに分類せずに、段階的にあるものだというふうにストア派は考えていました。後にグノーシスの考え方にもなるんですけれども、そういった、天使礼拝、霊なるものはすべて善なるものであって、物質的なものは悪なるものであるという、二元論にも通じていくんですけれども、そういった考え方の中にあって、このストア派が持っていた天使礼拝の考え方、それに対してパウロははっきりとした、警告といいますか、異論を唱える意味で、この被造物の分類をここで挙げていると考えられます。被造物の分類で、天にあるもの、地にあるもの、その、所在においては、天体と宇宙とか、それから地上にあるもの、海、陸、動植物、人間など、こういったものを分類して、被造物として認識しなさい。で、本質において見えるもの見えないものに分類するとしたら、物体や生物などの見えるものとエネルギーや霊という、見えないものに、分けて考えなさい。で、創造された世界における力ということで言うと、王座や主権や支配や権威、これは、天使の、序列って書いてますけど、階級や職能のことですね。 地上におけるあるいは天上におけるいろんな主権や王座や支配やそういった力、さまざまな力というものは神様が創造されたものであって、それらは天使の階級や職能でもある。王座を司る天使、主権を司る天使、支配を司る天使、権威を司る天使、そういったものが存在していたわけです。エペソの1章の21節にも、すべての支配、権力、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく次の国に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれましたということで、このような創造された力の上にキリストの力はさらに上に君臨するものだということを教えています。ですからパウロが言いたかったのは、このように創造されたもの、それと創造した方をはっきりと区別しなさい。創造されたものでも天にあるものも地にあるものもあるよ。そしてまた本質において見えるもの、見えないもの、霊的なもの、非物質的なもの、そしてまた、肉的なもの、物質的なもの、彼らが言う肉的なものですね。そういったものを、2つに分解してどちらが清い、どちらが上だというふうに議論するのは間違っていると、このようにパウロは教えているわけです。さらに、3つ目の、その創造と御子との関係ということで、3つ目の前置詞は、御子のためにという、このためにという言葉になります。ために、という言葉は、アイスという言葉がギリシャ語で使われていまして、これは英語に直すとフォーとかイントゥーとかいうことになります。で、私たちが、存在している目的、第一コリント8章6節、私たちもこのため、この神のために存在しているのですとあります。この表現にもありますように、すべての作られたものの存在目的というのは御子であるというふうに言われています。この17節のところに、御子は万物よりも先に存在し、万物は御子にあって成り立っています。この成り立っていますという言葉の、まあ、英語は、Hold together という言葉が使われていて、一つに組み合わされて、一緒に組み合わされて成立しているというか、そういった意味を持っています。一つに組み合わされる、その究極のポイントというか目標というのがこの御子だというわけです。したがって私たち人間の存在目的だけじゃなく、創造されたすべての物体や、そしてすべての力や、すべての目に見えないもの、見えるものを含めて、神様がすべてのものを創造された目的にこの御子というのが、あります、ということを私たちは覚えなければならないということです。で、これが、御子と、創造との関係ということで、次に、それが今言った創造との関係が受肉前の御子の働きであったとすれば、受肉後の御子とこの世界との関係というのは教会の関係と、教会との関係ということになります。ここで言う教会とは、エクレシア、選び出されたものという意味での教会であって、私たち信じるすべてのクリスチャン全体のことを指しています。一つの教会、地域のある個々の現実の教会という意味ではなくて、すべての教会、そういったものがキリストの体と覚えられていて、それの頭として御子キリストがいらっしゃるという意味になります。第一コリント 12-27 には、御子と教会との関係について、あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。私たちクリスチャンの、まあ、霊的な一致、そしてまた、御子の体としての働き、そしてまたその成長における役割、そういったこととともに、私たちのその成長の源泉であり、目標とすべきところが、頭なるキリストであるということを述べている箇所であったわけです。同じようにそこには書いていませんけれども、エペソ書の4章の15節、このような表現があります。あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためです。またエペソの5章の23節には、キリストは教会の頭であってというような表現があります。すなわち、 教会の頭としてのキリスト御子ということをここでは教えているわけです。一章十八節にある言葉に次に出てくる重要な言葉は初めでありという言葉です。アルケと書いていますけど、ギリシャ語の読み方としてはアルヘと言った方が正しいのかもしれません。ドイツ語とギリシャ語にはちょっと類似性があって同じようなドイツ語の CH のツェハというかの発音がこの K でありヘであるというカイですね、ギリシャ語のその言葉ですけど、最初のもの最重要のものという意味があります。エペソの一章の4節、すなわち神は私たちを世界のもとへの置かれる前からキリストのうちに選び、御前で清く傷のないものにしようとされました。世界のもとへの置かれる前からキリストのうちに選んでおられたということで、その私たちの選びにおいてもキリストは初めのものとして働かれた。また第一コリント15章の20節には、しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられましたということで、復活における初歩としてもキリストは役割を果たされましたということを教えています。そのように教会にとって2つの意味で初めであるもの、最重要なものという地位を御子なるキリストは保っておられます。このように見てきますと、その御子の被造物とは一線を画する卓越性というのが明らかになってきます。私たちは信仰生活においてその御子の卓越性というのを覚えて過ごす必要があります。私たちが日頃イエス様によって十字架に救われてよかったね、それだけのものでは決してない。その素晴らしいその御子における神様の救いの計画と、その御子における私たちの救いの素晴らしさ、それを私たちが覚えるときに、私たちはもっと感動や喜びを持ってこの御子との交わりを楽しむべきではないでしょうか。さらに御子の働きの続きとしまして、20節のところから御子による和解というところに話を進めていきたいと思います。まず和解の計画というところなんですけれども、1章の20節19節からちょっとお見せしますと、次のようにあります。なぜなら神は御心によって満ち満ちた神の本質を御子のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和を作り、御子によって万物をご自分と和解させてくださったのです。このように御子が創造の働きにおいて重要な役割を担ったわけですけれども、その受肉後の働きっていうのは教会との関係のところでも見てきましたように、神様と私たちの間の仲介者となられた、それは和解という働きにあってよってであるということがここで教えられていることです。言葉を見ていきますと、十字架の血によってってあります。神様の怒りをなだめるためには血が流されることが必要でした。これは旧約の方でも捧げ物の規定でありますように、神様と私たちの間のそのあがないというのがなされるためには動物の血が流されればなりませんでした。神様が私たちに対して怒っておられる、その怒りをなだめるためには何らかの血が流されることが必要だったわけです。偽教師たちは天使を媒介とした神様の和解ということを教えていました。しかし 霊的な存在である天使による和解であっては神様ご自身ではないわけですから、その神様の清さということを十分に天使によって分かられる、天使が理解することはできないでしょう。また後に出てきますように十字架の血というんですけれども、肉体を持たない天使にとってその十字架の血を流すことは不可能です。このことを通しても神様はその愚弄室の偽教師たちの教えた哲学的な教えの間違いということを彼らに、コロサイの人たちに分からせたいと思っていたということから読み取ることができます。また御子によってという言葉が次にありますけれども、この御子による神様との和解、アポカタラゾーという言葉が使われています。これは誰か第三者の介入によって相対立する二人の関係が改善されるという、そういう意味を持った動詞です。すなわちここの場合は 神様と人間との敵対関係の解消、神様が罪人を憎まれ、また罪人が神様に反逆する、そのような状況の解消ということに巫女が関わっておられたということを表しています。また万物をという言葉があります。これは万物の和解ということで、ローマ書の8章の19から22のところに書かれています。ここを少し開けてみたいと思います。ローマの8の19から22、被造物も切実な思いで神の子供たちへの現れを待ち望んでいるのです。それは被造物が虚無に服したのが自分の意思ではなく服従させた方によるのであって望みがあるからです。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。このようにあります。被造物、すべての作られたもの、万物がその呪いから回復するのだと。私たちのその神様との和解というのは、単に私たちが神様の前にどういう立場であるのかということを変わる、それが変わるということだけではなくて、万物から神様の前に呪いを解消されると、そのような意味を持っているわけです。それは先ほど万物がその目的、創造された目的に沿って統合される、その御子において統合されるというようなお話をしましたけれども、17節のところでしましたけれども、創造の究極の目的というのは万物が共に働いて御子の栄光を表す、このようなことになります。すなわち御子が栄光を受けになる、その時が創造の本当の意味での完成であるということが言えるわけです。神様はすべてのものをこの御子から創造において作り出し、そしてまたその世界の歴史の完成において御子の栄光、御子との和解、万物の完成ということを計画されていたわけです。このようにパウロが御子の和解における働きというのをことさらに詳しく説明しているのは、先ほど言いましたようにグノーシスの偽教師たちが御子ではなく天使による和解を教えたことに対する反論ということができます。私たちはこのような間違った教えに立つのではなくて、常に神様がその御子による和解、御子による救いということをどのような意味で捉えておられているかということを正確に把握しながら覚えて生活する必要があるということです。また次、11章の21節、22節に進みます。あなた方もかつては神を離れ、心において敵となって悪い行いの中にあったのですが、今は神は御子の肉の体において、しかもその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。それはあなた方を清く傷なく非難されるところのないものとして見舞いに立たせてくださるためでした。とあります。まず神を離れというのは神からの疎外という言葉で書きましたけれども、ローマ書の8章8節には、肉にあるものは神を喜ばせることができませんと書かれています。罪を持ったままで私たちはどんなに努力をしたところで神様に喜ばれるものにはなることができません。すなわち神様から疎外されているのです。疎外されていると英語ではエリアネイティというエイリアンとされるというか、関係ないものとされるというか、そういうような意味ですね。またエペソ2章の12節では、その頃あなた方はキリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく神もない人たちでしたというふうに書かれています。神様の約束の民であるイスラエル人でもない、そしてまた神様から救いをもたらされるクリスチャンでもない、罪人はそういう立場で歩んでいたわけです。しかし罪人であった私たちはそれすらも理解していなかったかもしれません。そのような状態であったものが、私たちはその和解の働きによって神様の味方、神様の子とされたということが言えます。また心において敵ということに書かれてますけれども、ローマの8章7節、肉の思いは神に対して反抗するものだからです。また5章の10節、もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのならという表現があります。私たちの思いは、 神様のことを考えるよりも自分のやりたいことをやる、自分が楽しいことをやる、それが私たちが心において神に敵対しているという状況だったわけです。その私たちの心が変えられて、巫女の死によって神様と和解させられるということをこの和解は教えています。悪い行い、エルゴンという言葉がありますけれども、これは職業として従事するという意味で、習慣的にやり続ける、私たちは無意識にそのようなことを、神様に憎まれることを習慣的にやり続けていたわけです。もしかしたら今も私たちにそのような罪が残っているかもしれません。そういったことを神様は私たちに対してこの御子との和解によって解決を与えようとされているわけです。また肉の体の死、神の怒りをなだめるためには苦しみが必要というふうに書きましたけれども、ヘブル書の13章の12節にはこのようにあります。ですからイエスもご自分の血によって民を聖なるものとするために門の外で苦しみを受けられました。偽教師たちが教えた天使による和解では、天使自身が神様の清さを理解しないだけではなくて、肉体を持つ人間でもありませんから血を流すこともできず、そしてまたここにいる人間としての苦しみというのも理解することはできなかったでしょう。そのような天使によってこの和解が媒介されるというのは到底無理であるということをここでもう一度見ることができます。さて今和解の意味ということを見てきましたけれども、そのような和解の意味を持ったことを私たちがどれだけ意識して、この聖火という働きを神様が私たちのうちになしてくださると同時に、神様の前に私たちは日々行っているのでしょうか。肉の体の死、イエス様が舐められたその十字架の苦しみということを私たちが十分知ってというか、むしろ喜んでそれを理解することが必要ではないでしょうか。次に和解の目的というところに行きます。ここは文章を読みますと22節のところですけれども、一章の22節、今は神は御子の肉の体において、しかもその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。それはあなた方を清く傷なく非難されるところのないものとして見舞いに立たせてくださるためでしたとあります。今はというこの言葉ですね、普通は今はというんですから、そこから続く言葉、現在のことになると思うんですけど、実際のこの表現では和解させてくださいましたという不定過去のすでに事実となった事柄が述べられています。すなわちここでパウロが言いたいのは、今の私たちを見てください、その和解させてくださった、過去のその救いの結果、このようなものとして立たせていただいてますということをまず明らかにしたいと、そういうことが、明確に読み取ることができます。ではその和解の目的とはどういうことだったんでしょうか。この御言葉には3つのもの、3つの事柄が書かれています。私たちが和解してどのような変化をもたらされるのか、そのことについての3つの変化です。まず清くなるということ、これはもう明らかですね。私たちが罪を離れて清いものとして歩んでいく、そのようなことを言い表しています。次、傷のないものとなるため、ヘブルの 9-14 には、ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょうとあります。これはヘブルの 9-14 は生贄に関することを言っています。同じように民数記の28章の3節9節11節、傷のないという言葉、これは一つのヘブライ語でタミムという言葉ですね。これがギリシャ語になりますとアモモスという言葉になって、今ここで22節で使われているこの傷のないということと対応しています。すなわち私たちがその生贄の羊のように傷のない状態になることを神様は望んでおられるということがわかります。なぜならば第一ペテロの1章の19節にこうあります。傷もなく汚れもない子羊のようなキリストの尊い血によったのです。 そのような血によってあがなわれた私たちがキリストに似た傷のないものになるということが神様の御心であるということです。次に、非難されるところがないという言葉が使われています。第一テモテの6章14節には、私たちの主キリストイエスの憐れみの時まであなたは命令を守り、傷のない非難されるところのないものでありなさい、このように書かれています。非難されるところのないものとなる、これも私たちがクリスチャンとして目指すべき、そしてまた神様の助けによってなることができる3つ目の性質ということになります。第一テモテのもう一つ前の3章のところでは、羊の資格というところで、非難されるところのないものであることというのが出ていますけど、これも同じようにクリスチャンがそのようなものになるということが神様の御心だということなわけです。そして最後に、立たせてくださるという言葉があります。この立たせてくださるというのは、そのような変化をもたらしてくれる、実態といいますか、その主語が神様であるということなんですね。私たちが自分の力でそのように変わっていくことができるわけではなくて、神様がそのようにする力を与えてくださる。そして私たちがそのような変化を実際に私たちの中に起こして、その変化した姿を神にお見せする。英語ではこうプレゼントっていう言葉が出てくるんですけど、プレゼンテーションってあるんですけど、何かのことをその発表して聞いてる人に理解してもらう、そのような感じで私たちが自分たちの中に起こった成果の変化というものを神様にお見せする、そのようなニュアンスでここでは立たせてくださるという言葉を使っています。以上見てきたことが和解の目的ということなんですけども、次4番として23節を和解の証拠というふうにまとめました。23節少し長いんですけどお読みしますと、ただしあなた方はしっかりとした土台の上に固く立って、すでに聞いた福音の望みから外れることなく信仰に踏みとどまらなければなりません。この福音は天の下のすべての作られたものに述べ伝えられているのであって、このパウロはそれに使えるものとなったのです。このようになります。この文章を読みますと、どうしてここを和解の証拠とまとめたのかというふうに疑問を持たれる方もいらっしゃるかもしれませんが、実はこの正しという接続詞、文頭の正しという接続詞なんですけれども、ギリシャ語や英語ではもしという、if という、そういう言葉が使われています。ですから文の構成から言いますとこうなります。もしあなた方が信仰に踏みとどまるのであればっていう、その後にこの3つのことが出てくるんですね。しっかりとした土台の上に固く立つ、福音の望みから外れることがない、その3つのことはその if 説の後に来るんですね。もしあなた方が信仰にとどまるのであれば、とどまりたいと望む、神様によってとどまらせていただく、そういうことが成立するのであれば、次の3つのことは伴うでしょうって言ってるわけなんですね。それはどんなことかというと、しっかりとした土台の上に、これ一つの副詞で土台の上に、で固く立って何々にとどまる、何々を保持する、信仰を保持する、福音を保持する、そういったことですね。それからもう一つは福音の望みを持ち続けるということ、土台の上に立つ、固くとどまる、そしてまた福音の望みを、希望を持ち続ける、この3つのことがもしあなた方がその信仰に踏みとどまるならば、神様の助けによって実現するはずだよというふうにここは教えているわけです。特にこの福音の望み、クリスチャンの成果や御国の相続やキリストと共なる統治、そういったことが入っていますけれども、一章の27節ちょっと下の方を見ていただきますと、神は生徒たちにこの奥義が異邦人の間にあってどのように栄光に富んだものであるかを知らせたいと思われたのです。この奥義とはあなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことです。すなわち私たちがキリストに似たものに変えられることができるんだよ。そしてまたそのキリストに似たものに変えられた結果、私たちは未来においてその御国を相続し、そしてその御国を治めるものとなるんだよ。そのような素晴らしい約束ということを異邦人の中にあって私たちが証しすること、それが神様の御心であるということだと、この27節は教えています。ですからこの23節のところは、もし私たちが本当に自分が信仰を持っているというのだったら、 しっかりとした土台のうちに、土台の上にその福音の効いた福音を曲げることなく、いろいろな教えに惑わされることなく固く立ってそこにとどまり続けるはずでしょうと。そしてまたその福音の望みである私たちの聖火や、そして御国の相続やキリストと共なる統治を常に希望として私たちの中に忘れることなく持って、日々の生活を歩むはずでしょう。そのように教えているわけです。いろいろな教えで、こういうふうにしたらもっと楽しいよ、こういうふうにしたらもっと信仰が成長した実感があるよ、こういうふうにしたら喜ばしいよ、いろいろなことを聞くかもしれません。だけど私たちがとどまるべきところは、最初聞いた福音、御子がどんな方であり、私たちにどのような約束をしてくださっているのか、それをもう一度私たちが復習して、そこにとどまって、そのこと自身を喜び、御子自身を誇る、そのような信仰でなければならないということです。それからもう一つ、この福音は天の下のすべての作られたものに述べ伝えられているというところがありますけれども、果たして私たちがその福音を委ねられた、そのような大きな責任のあるものとして生きているのかどうか、そこももう一つは吟味する必要があります。このパウルはそれに使えるものとなりました。これから先、24節からパウルは自分の、その証明といいますか、自分が神様に使える、そのことについて話を展開していくにあたってですね、自分がこの福音に対してどういう態度を取っているのかということを書いているわけなんですけれども、同じようにも私たちも同じ、そのパウロと同じ福音を委ねられているものであることは間違いありません。その福音に対して私たちがどういう態度を取るのか、それを恥とするのか、それともそれを喜んで人々に伝えていくのか、そういう証をするのか、そのことが神様から問われていることではないでしょうか。この1週間もどうかそれを覚えて過ごしたいものです。じゃあお祈りします。愛する天の父なる神様、今日は御子による救いということで、イエス様が創造の初めからこの世の働きに携わってこられ、そしてまた私たちは未来においてその御子のイエス様の栄光を表すために生きているということをもう一度教えていただきました。どうかこの一週間の歩みにおいて、そのイエス様の素晴らしさを覚え、いつもキリストを喜び、そしてまたそれを誇って人々の前に証の生活をすることができるように、私たち一人一人を助けてください。主イエスの御名によってお祈りします。アメン。